イギリスのあるラジオ局がリスナーに対して、あなたにとってお金とは何ですかというテーマでコメントを募集しました。皆さんだったらこれに対してどんな文章を書かれるでしょうか。お金とは私の命ですでしょうか。お金とはありすぎてしょうがないもの、誰か取りに来てだったらいいですね。ある方はお金とは私には縁がないもの、野口さんとは出会うけれども福沢さんにはめったに出会わない、そういう方もいらっしゃるかもしれません。さて、このイギリスのラジオ局に寄せられた、視聴者からのたくさんの作品の中で最優秀賞として選ばれたのはこういうものでした。お金とは幸せ以外は何でも買えて、天国以外はどこでも行ける旅費として使えるもの。なるほどと思わされますね。お金は確かに便利なものだけれども、それで幸せを買うことはできないし、たとえ私たちがどんなに大金持ちになったとしても、天国行きのチケットをそれで買うことはできないんです。お金と私たちの生き方とは密接に結びついているものです。それを私たちが信仰によって正しく管理することができるならば、それは私たちにとって、教会にとって、そしてこの世にとっての素晴らしい祝福となっていきます。一方で、私たちがそれを誤った動機で用いてしまうならば、永遠の命を失ってしまうものとなりうるんですね。今日はそのような失敗をしてしまった一組の夫婦について記録されている使徒行伝の箇所を通して、神様が今私たちに語りかけてくださっている大切なメッセージに耳を傾けていきたいと思います。聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これから、使徒行伝を通してあなたの御声を聞きたいと願っております。主よ、どうぞ聖霊によって御言葉を通して今あなたが私たち一人一人に語りかけてください。謙遜な思いを持って心を開いて、あなたの愛の招きに応える、そのようなひとときとさせてください。救い主イエス・キリストの尊き御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。使徒行伝シリーズ続けておりますけれども、今日から使徒行伝の5章に入っていきます。使徒行伝5章をお開きいただきたいと思います。使徒行伝の5章1節から11節までお読みしてみたいと思います。使徒行伝、使徒言行録ですね。5章1節から11節をお読みします。ところがアナニアという人とその妻サッピラとは共に資産を売ったが、共謀してその代金をごまかし、一部だけを持ってきて使徒たちの足元に置いた。そこでペテロが言った。アナニアよ、どうしてあなたは自分の心をサタンに奪われて聖霊を欺き、辞書の代金をごまかしたのか。売らずに残しておけばあなたのものであり、売ってしまってもあなたの自由になったはずではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人を欺いたのではなくて神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞いているうちに倒れて息が絶えた。このことを伝え聞いた人々は皆非常な恐れを感じた。それから若者たちが立ってその死体を包み運び出して葬った。3時間ばかり経ってからたまたま彼の妻がこの出来事を知らずに入ってきた。 そこでペテロが彼女に向かって言った。あの辞書はこれこれの値段で売ったのか、その通りか。彼女はそうです、その値段ですと答えた。ペテロは言った。あなた方二人が心を合わせて主の御霊を試みるとは何事であるか。見よ、あなたの夫を葬った人たちの足がそこの門口に来ている。あなたも運び出されるであろう。すると女はたちまち彼の足元に倒れて息が絶えた。そこに若者たちが入ってきて、女が死んでしまっているのを見、それを運び出してその夫のそばに葬った。教会全体並びにこれを伝え聞いた人たちは皆非常な恐れを感じた。この使徒行伝は聖霊行伝と呼ばれるほど、初代教会に力強く働く聖霊の働きを記録しています。しかし聖霊が働くところには必ず悪霊も働きます。悪霊は神に逆らう霊ですから、神様の御業が表されるところには必ずサタンの働きも現れてくるんですね。この使徒行伝5章にはまさにそのサタンの働きに心を許してしまった一組の夫婦、アナニアとサッピラの悲しい出来事が記されています。調べてみると、アナニアという名前は神は恵み深いという意味があるんですね。サッピラという名前には美しい、麗しいという意味がありました。使徒たちが祈った時に大地が揺り動かされた、前回見てきましたけれども、あの4章31節のあの場面にも彼らは一緒にいました。彼らは聖霊の感化を受けて、そうだ、自分たちが持っているものも神様に捧げよう、そういう誓いを立てた人たちだったんです。ところがその後彼らはその新鮮な感動を失ってしまいました。そして自分たちが持っているものを捧げることを惜しむ利己的な心に支配されていったんです。でも彼らはそんな惨めな心を周りの人々に見透かされてしまうことを恥じました。神様の前に誓った通りに彼らは自分たちの資産を売りましたけれども、収益の全部を捧げたふりをして、実は売上の大部分を自分たちのものにしてしまったんです。みんなが資産を売る、みんなが持ち物を売る、土地を売る、そして教会に持ってくる、自分たちもそうしようと思いました。でも神様との生き生きとした関係が続かずに、初めの愛を失いかけたこの二人に対してサタンが誘惑を仕掛けてきたんです。お金を捧げてしまうのは惜しい、もったいない、でも人々からは褒められたい、よく思われたい、自分をよく見せたい。そこから生まれたのは人の目をごまかし自分をよく取り繕う偽善でした。彼らは全てを見通される神様の目を恐れるのではなくて、人の目を恐れてしまったんです。皆さん、このアナニアとサッピラの姿を哀れだと思うでしょうか。でも私たちは彼らについてのこの聖書の記録が人ごとになってしまわないように気をつける必要があるんですよね。これは実はアナニアとサッピラだけの問題ではない、実は私たちの心の中にも同じような弱さはないだろうかということなんです。 エレン・ホワイトの教育という本の中にこのような言葉があります。キリストがこの世においでになった時は、人間性がまさにそのどん底に達しようとする一歩手前であった。社会の基礎は侵されていた。生活は虚偽と虚飾に満ちていた。人々は不信仰と物質主義に走った。彼らは永遠ということを考えに入れないで、ただ現在のためだけに生きた。不信仰と物質主義に走り、現在のためだけに生きる人々、どこかで聞き覚えはないでしょうか。これは今の私たちに対する警告でもあるんです。あなたの貯金通帳やクレジットカードの明細書は神学的な書類だと言われることがあります。それらはあなたが誰を、そして何を拝んでいるのかを示しているからです。神様との関係よりも価値を置き、時間やお金を費やしているものは私たちの生活の中にないでしょうか。もし私たちがイエス・キリストによってあがなわれたものであるならば、私たちはイエス様のものなんです。だとすれば、私たちが所有するすべてのものはイエス様に属するものなんですよね。私たちは神様のものをこの地上で管理する役割が与えられているだけであって、自分のお金や持ち物、自分の時間だと思っているすべては実は自分のものではなくて神様のものなんです。それらを私たちが神様に捧げるときは、もともと神様のものを自分の手から離しているだけなんですね。物質主義によって私たちの魂を買おうとするのがサタンの目的です。私たちはこの誘惑に対抗しなければならないんです。でも残念ながら私たちの肉の力はもはやそれに対抗する力はないんですね。予言の霊は私たちの惨めな霊的な姿について、この肉の状態についてこのように勧告しています。ある人たちはこの世をとても愛しています。それは真理に対する彼らの愛をこの世が飲み込んでしまうほどです。地上の宝が増えるにつれ、天の宝に対する彼らの興味は減っていきます。この世を所有すればするほど、あたかも彼らの望む宝が取り去られるのを恐れるかのように、この世をさらに強く抱きしめようとします。彼らは持てば持つほど他者に与える必要をますます感じなくなります。なぜなら多く持てば持つほどますます自分が貧しいと感じるからです。ああ、なんという富の惑わしでしょうか。彼らは神の御業の要求を知ることも感じることもないのです。残念ながらこれが私たちの正直な肉の姿です。罪人である私たちは神様にコントロールしていただくしかないんです。神様に私たちの人生を正しく導いていただくためには、自分自身を取り繕うことをやめて、自分自身をありのままで主の前に差し出していくことなんですね。自分で自分を握りしめている限り、私たちはサタンに対して無力なんです。でも私たちが主に自分自身を明け渡していけばいくほど、神様が私たちのうちで自由に働かれるようになりますから、私たちはこれらの誘惑に 打ち勝つ力を持つことができるようになるんです。これらの誘惑に対して信仰を持って乗り越えていくことができる、そのような信仰の成長を得ることができるんです。自分自身をありのままで主の前に差し出さないとどうなってしまうかというと、私たちは建前の自分で生きるようになります。本音を隠して神様の目ではなくて人の目を恐れて、本当の自分ではない建前の自分を演じるしかなくなるんですね。箴言はこのように教えています。箴言29章の25節、人を恐れると罠に陥る、主に信頼する者は安らかである。これは今日の説教のタイトルでもありますけれども、人を恐れる、恐怖の恐れを持って恐れるのではなくて神を恐れる、この恐れは神を敬う、恐れですね。この神を恐れるという言葉はヤーレというヘブル語が使われていますけれども、これは神を尊敬するという意味と同じ言葉なんですね。神に対する恐れ、神に対する畏敬の念を失っていくと、私たちの心から平安が奪われていきます。その結果、人の目を恐れるようになるのは当然のことなんです。パウロは常にこのことを意識して歩む人でした。ガラテヤ書の1章10節の御言葉、今私は人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか、あるいは人の関心を買おうと努めているのか、もし今もなお人の関心を買おうとしているとすれば、私はキリストのしもべではあるまい。私はこのパウロのこの言葉を私自身に対するメッセージとしていつも大切にしています。人の目ではなくて神様の目を意識して歩むことなんです。神様に対する恐れがあれば、私たちはもはや人を恐れる必要はなくなってきます。人の目から解放されるんです。イエス様はこう言われました。ルカの12章4節と5節です。そこで私の友であるあなた方に言うが、体を殺してもその後でそれ以上何もできない者どもを恐れるな。恐るべきものが誰であるか教えてあげよう。殺した後でさらに地獄に投げ込む権威のある方を恐れなさい。そうだ、あなた方に言っておくが、その方を恐れなさい。ただ神のみを恐れなさい。ただイエス・キリストのみを恐れなさい。神に対する恐れを失うと人は不安になります。だから人は偽善に走るようになるんです。イエス様は罪人を愛される方でしたけれども、偽善の罪そのものを嫌われました。特に偽善の罪に陥っていた律法学者たちやパリサイ人たちをイエス様はあえて牽制していかれたんですね。正直に告白しますと、私は実はマタイ23章を読むのが嫌いでした。皆さん、マタイ23章何が書かれているかご存知でしょうか。イエス様はマタイ23章で繰り返し繰り返しこう言われているんです。偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。ここを読むたびに私はドキッとさせられていました。 自分自身のことを言われているような気がしたからです。自分の本音の部分がうずくような気がして、この箇所を読むのがつらかったんですね。でもこれはイエス様の献石の言葉というよりは、私たちに対する愛の招きの言葉であるということを覚えたいと思います。私、弱い私たちを憐れみ、弱いままでありのままで私のもとに来なさいという、主のあなたに対する、私たちに対する愛の招きの言葉なんです。ペテロはアナニアとサッピラにこう言いました。5章の4節、売らずに残しておけばあなたのものであり、売ってしまってもあなたの自由になったはずではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人を欺いたのではなくて神を欺いたのだ。何も売らなくてもいいんです。売ることが強制されているわけではありません。売らないでそのまま自分のものとして持っていてよかったんです。仮にそれを売ってしまっても、その売ったお金は彼らのものなんです。一部を捧げようが半分を捧げようが、それは彼らの自由意志の問題なんですね。問題はそれを彼らがごまかしてしまったことでした。神様に捧げるふりをして、その一部をごまかしてしまったこと、それは人ではなくて神様に対する偽りだったんです。聖霊を欺く罪、つまり神様ご自身を欺くことだったんですね。エレン・ホワイトの観難から栄光への第7章にこのように書かれています。この刑罰は、人は神を欺くことができない、また神は心に隠されている罪を見通しになられて欺かれることがないことを立証した。この刑罰は教会員を虚偽や偽善に陥らぬよう導き、神のものを盗まぬよう用心させるために教会に与えた警告として目論まれたのである。私たちにはそれぞれ人間的な弱さがあります。でも神様は私たちの弱さを、あなたの弱さを責められるようなお方ではありません。弱さを持ったままでいい、ありのままの姿で私のもとに来なさい、言われているだけなんです。人の目を気にして、人の目を恐れて自分を偽る必要なんかないんです。こんな弱い私たちだけれども、聖霊によって私たちを清め、強め、作り変えて、イエス・キリストの証人として用いようとしてくださる主の招きに、私たちは今日もう一度答えていきたいと思います。覚えておきたいことは、私たちが神の子として回復されるとき、私たちは神様の忠実な管理者として歩むという責任と特権が与えられるということなんですね。スチュワードシップという言葉が使われますけれども、神様は私たちにこの地上のものの管理を委ねることを通して、私たちに素晴らしい賜物を与えようとしておられるんです。エレン・ホワイトのこの祝福に満ちた生活という本があります。これはですね、スチュワードシップに関する勧告というもともとのタイトルなんですけれども、私自身がこの本から学んだことは、神様はスチュワードシップを通して私たちに5つの素晴らしい、祝福を用意しておられる、私たちに対して5つの素晴らしい計画を持っておられるということなんですね。神様が私たちに この地上のものの管理を委ねられる理由、その第一番目は、私たちが神様のものを正しく管理することを通して、私たちが天国に入るにふさわしい品性を形成するためなんだということなんです。私たちが神様から与えられたものを正しく管理することは、私たちが天の御国に入る準備なんだということなんですね。そして2番目、与える喜びを知るためなんです。天国はひたすら与えるところです。ですから私たちがこの地上に生きている間に与える喜びを知らなければ、天国は私たちにとっての喜びの場所にはなりません。このスチュアードシップを通して与える喜びを知るということです。そして3番目は、神の最後の審判の日に備えるためでもあります。そして4番目は、天に宝を積むため、そして5番目は人々を祝福し救いに導くためであるということ、これをですね、皆さん覚えておいていただきたいと思うんですね。皆さん、私たちに対するこの素晴らしい主のご計画を感謝して受け入れたいと思いませんか。私たちが地の塩として、世の光として神様に仕え、人々に仕えるという決心をするならば、聖霊が私たちにそれを行う力を与えてくださるんです。そして私たちをこのように作り変えてくださるんですね。信仰というのは選ぶことです。私たちは選択をしなければならないんです。つまり神に従うかサタンに従うか、そのどちらかであって、その中間はありません。かつてエリアはカルメル山でイスラエルの人々にこう訴えました。列王記上18章21節の言葉です。その時エリアはすべての民に近づいていった。あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか。主が神ならばそれに従いなさい。しかしバールが神ならばそれに従いなさい。民は一言も彼に答えなかった。エリアは神の民の前にはっきりとした決断を迫りました。でも彼らはそれに応答せずに、この決断を曖昧なままにしようとしてしまったんです。私たちが神の側につくことを選び、そのように行動しなければ、この世はサタンの手に渡されていますから、私たちはこの世の君であるサタンの側にいることになってしまうんです。神かサタンか、神の国か罪の世か、永遠の命か永遠の滅びか、そのどちらかであって、私たちには中立の立場はないということを常に覚えておく必要があります。ためらったり言い訳をしたりして、神様に自分自身を明け渡すことを先延ばしにすることが、長くなればなるほど金銭欲、物質欲が私たちの魂をがっちりと掴んでいくことになってしまうんです。先日の講演会の中で、私自身カルト宗教に足を突っ込んでしまって、そこから救い出された、その経験をお話しさせていただきましたけれども、私を真理の道、イエス・キリストへと導いてくださった我が信也先生の生き様を見ていて教えられたことがありました。それはイエス・キリストという人生の土台、人生の柱を持った人の生き方のなんと力強いかということです。我が牧師は私が出会った 人生の中で初めて出会ったクリスチャンでもありました。彼はどこまでもまっすぐな人でした。今は正直者がバカを見る時代だと言われます。私も若い頃はそう思っていました。人生山あり谷あり、厳しい世界だから人生の裏側も見なければやっていけない、そう思っていたんです。実際統一教会での経験を通して社会の闇の部分、政治団体や警察や暴力団の裏側も見ることになってしまいました。でも我が牧師の生き方は統一教会のそれとは全く違っていたんです。どこまでもどこまでもまっすぐで、そして正直でした。もしかしたらこんな生き方は時代の流れに逆らっているのかもしれません。でもかえってその生き方が私には新鮮で、そして力強い生き方に見えたんです。そしてその背後にイエス・キリストに対する我が牧師の信仰が、確かな信仰がありました。イエス・キリストを決して離さない、すごいというより美しいって思えたんですね。この世は神様の前にそのように真実に、そしてまっすぐに生きている人を見たがっているのだと思います。国のリーダーである政治家には正直であってほしいと誰もが望むのに、それとはかけ離れた現実があるかもしれません。模範であってほしい教師や職場の上司の中に、そうでない現実を多くの人々が見せつけられているかもしれません。不正や不誠実にあふれているこの社会のどこに真実があるのか、真実で誠実な生き方をしている人は果たしてどこにいるのか、この世の人々は見ているんです。私たちクリスチャンは私たち自身の真実な生き方を通して人々に希望を示すものとして召されているということ、このことを心に留めておきたい、そのように思います。かつてムーディはこう言いました。世界は全的に主に献身した人と一緒に神が何をおできになるかを見なければならない。私は本当にそのように思います。神を正しく恐れるならば、私たちは人を恐れる必要はありません。神に自分自身を捧げるならば、主はあなたを通してこの希望を失ってしまった世界に素晴らしい栄光を表してくださるのです。今日私たちはそのために自分自身をもう一度主にお捧げしたいと思います。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。